建築系ラジオ。
それでですね、まあ結構自然な流れを重視したいんですけれども、前田さんのお話が聞いた。
あ、俺ですか。
前田さんまだです。まあこれから10年代若手の人も頑張ってきますけど、まだやっぱり10年代これから前田さん自身もやられていくということですから、はい、そのこととやっぱりそういうのは前田さん自身が今考えられて目指されていることはやっぱりその社会に必要だと、はい、いうふうに思われてるからこうされてると思うんですよね。
はい、
でその意味で、まあ、天然台 の、 その前田さんが、やること、それからまあそういったものが実は天然台の社会に必要と、まあ、されてるんじゃないかと、部分と。それをちょっとお話しします
。俺はね、あんまり自分がどう作るとか何作るっていうことよりも、やっぱり俺非常に本当の感情を言うと、大西さんには今結構きついこと言ったかもしれないけれども、俺はやっぱり大学の候補がすごい可愛いんですよ。で今日初めて会っても可愛いんですよ。だからやっぱり何かしてほしいんですよ。だけど今ね、ちょっとでも道を間違えたりとか何か少しでも違うことをやってるんだったら、俺はもう全部さっき言ったように肥やしになってやりたいんですね。だからその当然俺もいっぱい勘違いしてることあったし、今でも勘違いばっかりですよ。だけどそれをちょっとでも少し違う方向行けば絶対いい風に日本の建築界がなるはずなんですよ。ただそれを集団で勘違いしてるからおかしいことになっちゃうわけで、ちょっとさっき五十嵐さんに言ってたんだけど、この間の日本一展、卒業設計日本一展なんてさ、おかしいじゃないですか。あれを良しとするっていう集団がいれば、次の、大学の3年生たちはあれがいいと思っちゃうわけでしょ。でそんな建築家なんて絶対おかしいですよ。それを誰がおかしいって言って、いや例えば1位は与えないとかさ、1位2位3位与えないとかいうことがあったって全然いいと思うんですよね。であまりにもなんかみんな自分が大事なんじゃないかと思うんですよ。要するに自分が嫌われてなくないからこの人にこう言わないとかさ、で別なんて俺なんてどうでもいいんだから、そしたら大西さんが今度じゃ天然台をね背負って新しい建築作ってもらったら全然いいじゃないですか。それは俺はスタッフもそうだし、建築塾のやつもそうですよ。全部自分だって踏み台にしてってやってもらって、一番大事なのは俺なんかどうだっていいんですよ、そんなもん。だけども日本の建築がこれから一番良くなってくれるのは何かって、本気でどこまで腹くくって考えてるかっていうやつが何人いるかっていうことですよね。でそういうことを一番言いたいです。
やっぱりこれから日本の建築が良くなっていく可能性がある。
いや絶対あると思いますね。ただそれは方向次第だと思うんですよ。さっき、お兄さん言われたけど、超越的って言ってたけど、超越的考えてたらダメだと思うんですよ、俺。超越論的じゃないといけない。超越的と超越論的はもう、天国と地獄ぐらいの差がありますから、ね。じゃあその違いは何なんですかって分かんないんだったら勉強してくださいって。超越論的と超越的は全く違いますよ。回帰的ってもし言われるんであれば、超越的じゃなくて超越論的です。っていうことも全部含めて身体も考えてほしい、スケールのことも考えてほしいし、自然のことも都市のことも考えてほしいんですよ。だから俺超バカなんですよ。頭むちゃくちゃ悪いんだけれども、その中でも少しでもバカじゃないようにしたいと。今でもバカですよ。だけども大西さんと同じ時にはもっと俺バカだし、今でもバカだけど何回も言いますけどね。でもその中でもやっぱり人って何がいいかっていうと、今のバカ直しをするってことだと思うんですね。俺も今日もバカ直ししてるし、昨日もすげえバカなことやっちゃってね、またバカ直ししてるんですけど。だから常にバカ直しをしていく建築家じゃないと、みんな建築家になると偉いんだとかさ、なんかこういう建築系ラジオに出るとすごい人だとか、全然すごくない。日本一点な1位になったらすごい人だって。全然すごくないから、誰も知らないから心配しないでいいですよって思うんですね。だから、そういう中から日本の本当にすごい建築文化を作っていく人が出てくれたら、俺は本当に嬉しいと思いますね。
でもそれは出るはずだと。
あ、絶対出ると思いますね。
わかりました。じゃあこのあたりでありがとうございます。はい。それではですね、農作さんの方にじゃあマイクを渡しますので、じゃあ自己紹介から、はい、よろしくお願いします。
農作と言います。今東京工業大学の博士課程の3年生で、 非常にあの前田さんの後ではちょっと話しにくいんですけれどもあの遠からずっていうのが僕今僕が考えてることとなんか前田さんが考えてることとか、まあ、大西さんが考えてることっていうのは遠からずっていうのは、まあ、大きくあるんですけどそれがどこら辺まで遠からずなのかっていうのが結構今問題になってて自分に跳ね返ってくるっていうかそれすごい思いました。で僕が2010年代を考えるっていうきっかけとしてあの自分がまず経験してやったことっていうのを、まあ、起点になるだろうと思ってあの研究室であの窓の研究っていうのをやってるんですけどこれはあの YKK さんと共同でやってるんですけどもあの世界中 の、 あの窓を見てきてそこでいいなと思えるものを 実際にこう実測してあの写真を撮ってあのインタビューしたりしてそこの生活とかまあ、塚本研究室にあの所属してるんですけどその塚本先生があの振る舞いっていう言葉を言っていてその今その本の題名っていうのは Behavior Around Windows っていうあので窓周り の、 あの振る舞いっていうのをあの、まあ、実際に行って経験して、まあ、あの紹介するっていう本なんです。でその中で最初はこの企画やった時にあのグローバリゼーションの中でのローカリティっていうものを批評的に扱おうっていう風な意図があったんですけどこうだんだんやっていくうちに何て言うんだろうな人間のあの普遍性っていうかあのそういうものをだんだん感じるようになってきて、その自然というのと人間っていうのの葛藤の痕跡みたいなのが窓には、まあ、面白い地域に行けばあるんですけどそういう人間性っていうものを感じました。でそういうところからあの建築ってどういうふうに考えればいいんだろうなかなっていうふうに最近考えるようになってきて
人間の普遍性っていうのは どういうことですか。
それ多分あの人間の共通感覚っていうかそういうのがあってそれに基づいて想像力が生まれてきてそれが実その物質とかあの石だったり木だったりあの、まあ、ガラスだったりもするんですけどそういうものとの関わり合いの中で出てくる知性っていうのが一つは人間の普遍性みたいなことだと思うんですけどそれがあの普遍性というとあの近代以降のか、まあ、科学技術の普遍性みたいのがあって僕はそれを批判したかったんですがあの僕っていうか僕たちっていうか研究室っていうかでその裏側に見えてきたのがその 人間っていう普遍性というかでそのそれをだんだんやっていくうちに分かってきたんですけどそれがやっぱり面白いしその建築を信じるきっかけっていうかそういうのになってきたなと思い始めてます。それであのそれはまだ作る視点にはなってないので今度どうやって建築を作ろうかっていう時にあの作るときに絶対に自分っていうものが発生するんですよね。でそのあので実際僕あのなんていうんだあの実作をあの最近作ったんですけどもその時にまあその時は無我夢中でやってたんですけどその後にふっとあの我に返る時があってそれその自分をどういうふうに位置づけたらいいんだろうかっていうのは多分ずっと思ってきたことで、であの建築があの建築を作っていく感じっていうのも一番いいんじゃないかなと思っていて、例えば窓が窓を作っていく感じとか で窓は僕が作ったわけじゃなくて人類とか、まあ、その自然と人間の葛藤っていうのが作っていて、それをどうやったらいいものにできるかっていうところで自分を使っていけばもっと楽なんていうか楽しいっていうか建築をもっと喜ばしいものにできるんじゃないかと思っています。それでもう一つ考えたことは、自分だけで建築作ってるわけじゃなくて、いろんな他者の声っていうのが存在してるように思えて、例えばさっき前田さんがおっしゃっていた増田さんの声っていうものの響きであるとか、僕だったら塚本先生の声だったり東工大の先生方の声だったり、あるいはベンチューリだったりコルビジェだったりするわけなんですけど、そういう他者の声っていうのをどうやって響かせるかっていうのに自分を使いたいなっていうふうに思ってきて、でそれは人間だけじゃなくて町とか、まあ、隣の家とか、あるいはその場所の雰囲気だったりそういうものでもいいんですけど、そういうものをいかに響かせるかっていうのが自分がその響かせる媒体になればいいかなと思っていて、で今僕は2010年考えた時に2000年代はどうだったかなと思うと、形式主義的なものがすごく多かったような気がして、それは自分が建築を作っていくっていう力が勝ってたような気がして、それに対する反省っていうのがこれから出てきてほしいなと僕は思っています。で僕もそういう風に作っていけたら楽しいだろうなと思ってます。
はい、ありがとうございました。それでは最後に五十嵐さんの方からお話しいただきます。
僕はまあ設計をしているわけではないので、まあ、基本的にできた出来事をね解釈するというか見つける方がメインで、なのでなかなか予言などできないんですが、増田君の挙げているチャートでいうとチャールズ・ジェンクスなんかがね30年先ぐらいまでの2000年までの建築見取り図みたいなのをもう1970年ぐらいには作ったと思いますが、やっぱりまあここにいるね大西さんとか野崎君とか403の僕より若くてもやっぱり実際に作る人が未来を作っていくわけだし、本当にあんまり物おじせず堂々と未来を作ってほしいと思うんですが、で、まあ、僕の立場からは、まあ、やはり歴史的な考え方で、まあ、大きなスパン中くらいのスパン短いスパンぐらいで、まあ、こういうふうに、まあ、だからこの後全体討議に入るんで考える枠組みとして、少し話をしようと思います。大きなスパンがだいたい100年ぐらい、真ん中ぐらいのスパンが30年ぐらい、小さなスパンが10年ぐらいで、順番に大きなスパンから言うと、100年ぐらいの大きなスパンっていうのは、まあ、技術とか、の話で、まあ、少なくともモダニズム以降テストコンクリートガラスというか、まあ、大体我々が使う素材っていうのは、まあ、基本的にはそんなに大きく変わっていないと。まあ、もちろんプラスチックとか紙とかニューマティックでいろいろ実験あるけど決定的に変わってるわけではないので、まあ、もし天然代にもちろん何かねそういう素材や構造技術ができればそれは劇的に変わるだろうけど、まあ、それがないという前提であれば0年代でオルタナティブモダンっていう言葉で説明してたんですけども、まあ、情報技術の方はさまざまな可能性を切り開いたので、まあ、ちょうどモダニズムの元に戻って、その時にできたであろう可能性を今さまざまに展開していて、その可能性の中心の人が伊藤豊でもあったと思うんですが、まあ、そういうのがとりあえず、100年単位のスパンでは考えるテーマかなと。で真ん中の30年ぐらいのスパンで考えることは、まあ、社会の領域ですかね。非常に獰猛なグローバリズムと、後期資本主義が、まあずっとこの30年ぐらい進行している、まあ、その延長線上で、その可能性の中心にいたのはレム・コールハースであったし、で、まあ、今若手でそれに挑もうとしているのは、まあ、おそらく藤村隆二君であるから、まあ、彼がショッピングモールとか、そういった社会の、 の関係性を取り結ぼうとしていることに関してはかなり大変な、戦いだと思いますが、まあ、10年後に一定の成果が出てればいいと思うし、まあ、なかなか厳しいと思いますけどね。ずっと建築家は、一方では負けの歴史でもあったので、そこについては、まあ、30年単位で考えると一つトピックだし、あともう一つ、まあ、30年ぐらいのスパンで言うと、まあ、ポストモダニズムがやっぱ非常に不当に、なんか批判されたり無視されているっていうか、僕が学生ぐらいの時はむしろ過中にいたので、ポストモダンについての再評価は、少し起きてもいいんじゃないかなと思います。まあ、装飾の復権みたいな話はね、あんまりそんな理論的な話とは関係なく、0年代にもすでに起きてますけど、まあ、そういったようなことが、まあ、真ん中ぐらいのスケールで考えていくこと。で、最後の10年単位のやつは、文化とかメディアの領域なので、まあ、あまり本質的な話じゃないですけど、今流行ってるものが全部とりあえずは変わるだろうという、これはあんまり本質的な話じゃないかもしれないですけど、まあ、メディアっていうのはすごい残酷なので、今流行ってるものも10年経つと、まあ、変えていくわけですよね。だから例えば家型とかアーチ型の窓とか、まあ、そういったものも今流行ってるけど、それはまあメディア的には、消費してまた、変わっていく、まあ、そういうのがあるし、まあ、もちろんだから今の、若手の建築家も同じようにそういう波に絶対さらされると思います。それは僕が例えば僕だと世代はアトリワンとかみかん組と同じですけども、彼らが出てきた時のシーンと0年代ってやっぱ全然変わりましたからね。例えばアトリファンとかみかん組の時はやっぱり状況とかやっぱ外部にある種こう建築の予見を求めていったものを、やっぱ0年代の建築は、まあ、ちょっとさっき農作も触れてたけども、もうちょっと原理とか形式だとかそっちの方に完全にシフトして、まあ基本的にはこれはもう建築に限らずあらゆる分野において、まあ、5年か10年ぐらいのスパンで一つ上を批判するして乗り越えていくというのは、まあ、これは世の常なので、そういうことはまあ起きるだろうと思うので、まあ、その波にもかき消されないように、今やっぱり活躍している人は、その時の変化に耐えていくようなことをやって、ぜひ未来を、作っていってほしいなと思うし、まあ、それについてはたまたまこの間もね、朝まで生テレビで東博樹が言ってたけど、僕は痛く同意するけれども、割とこう未来のことを語るのをこうね、すぐ上が叩くとか周りがね、社会幹部が叩くような時になってる、まあ、風潮がやっぱあるので、まあ、あんまりそうなってほしくないし、まあ、少なくともそこでそういうのを語ろうとする若い人がいたら、僕はそれは全面的に可能な限り支持したいなというふうに思ってます。